私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。先日興味深い話を聞きました。子供電話相談室で相談者である一人の子供とそれに対応した一人の専門家のやり取りであります。子供の相談内容は、まあ、おおよそ次の通りです。一年で一番夜が長い冬至を過ぎると当然昼間が長くなるはずなのに、どうして暖かくならず寒くなるのか。昼間が長くなるのだから暖かくなるはずなのに、どうして寒くなるのか。この質問に対して回答者は次のように答えたというのです。地球はとても広く大きい。だから温まるのには簡単なことではなく、とても時間がかかるのだ。まあ、この回答について科学的な根拠を問うのは愚かなことでありましょう。私たちが目を向けたいのは物の本質ということであります。このやりとりは私たちにとても大切な気づきを与えてくれていると思うのです。どういうことかと言いますと、私たちはこの相談者の子供と同じように何らかの現象や出来事が起こるとすぐに結果が現れることを期待しているようなことが少なくないからです。昼間が長くなるのだから当然暖かくなるという考えがその一例になります。これに対し回答者は、地球はとても広く大きい。だから温まるのにとても時間がかかると答え、すぐに結果が現れるという私たちの期待通りにはならない現実があるということを教えているのであります。私たちは知らなければならないでしょう。結果は必ずすぐに与えられるものではないということ。結果は私たちが期待するような形には必ずしも与えられるものではないということ。教会の暦では1月6日を挟んだ2日から8日までの日曜日を主の権限とし、クリスマスの期間を閉じることになっております。クリスマスの期間の始まりは12月25日とされているわけですが、聖書にはクリスマスが12月25日と記されているわけではありません。それは4世紀後半の頃から毎年祝われるようになったというのです。ですからクリスマスを祝わないという教会もありますし、東方教会では1月6日権限日を3世紀から守っていました。4世紀後半に東西キリスト教会が祝祭日の交換を行った結果、クリスマスと権限日と祝うようになっていったと言われています。クリスマスと権限日を挟んだ期間をクリスマスとするようになったのはこのためになります。このように12月25日がクリスマスであるとは、後から 意味付けられていったことになるわけですが、それは人が勝手に決めたわけですが、そこに神の御心が示されているようにも思うのです。ローマではキリスト教以前にミトラ教という、ペルシャの宗教が流入し大きな影響を与えていました。ミトラ教では当時の頃に太陽神の祭りが行われたようです。キリスト教はこれに対し、冬至が一番夜が長く、次第に光の時、昼が長くなることから、クリスマスをこの時期に当てはめたと考えられます。もちろん、すでに触れたように、聖書には記されていませんし、根拠のないことでありますが、幼子の誕生を最も夜が長い時に設定し、誕生を受けて次第に昼間が長くなる時期に重ねたことは、クリスマスの意味を明確に表す結果となっているのではないかと思うのです。冒頭で触れた子供相談の話になりますが、昼間が次第に長くはなるのですが、どうして暖かくならないのかという問いに対し、回答者は、地球が広く大きいから時間がかかる。このように答えたわけです。このやりとりをキリスト教的に置き換えて捉えることができるでしょう。神はすべての人の救いのために御子イエスを私たちの間にお使わしになり、私たちと共に生き、さらには十字架の死を遂げさせ、罪の許しを実現された。にもかかわらず、救いが未だ完成しないように私たちには見えるのです。終わりの日がすぐにでも来ると期待した初期の人々にとって、それはなかなか到来しない現実は混乱をもたらしました。しかしこれは救いが実現しないということなのではなく、すべての人の救いのためには時間がかかるということなのではないでしょうか。教会の宣教も同じように、結果が伴わず虚しい、このように思われるでしょう。しかしそうなのではなく、神の国の実現には時間がかかるのです。すべての人の救い、これは決して容易なことではないのです。そして主はその時を確信を持って待っておられる。そのために主は私たち教会を祝福し用いられるのであります。第二の朗読でお読みいただいたエフェソの信徒への手紙3章1節以下に目を向けました。神の秘められた計画に触れられています。日課は次のように閉じられています。私たちは主キリストに結ばれており、キリストに対する信仰により確信を持って大胆に神に近づくことができます。ここからいくつかのことを拾い上げてみたいと思います。第一に、それは結ばれているということ。第二に、キリストに対する信仰により ということ。そして第三、大胆に神に近づくと言われていること、この三点です。はじめに第一の結ばれているということについてですが、私たちはキリストに結ばれているというと、一見私たちが主語であるかのように私たちに見えます。そうなると、私たちが何らかの努力をした結果、私たちはキリストに結ばれているのだ、まあ、こういうことになるでしょう。しかしここでは本当の主語は隠されているのです。それは神であります。本来意味するところを分かりやすくすると、神は私たちをキリストに結ばれる、こうなるわけであります。次に、キリストに対する信仰によりですが、これは第三の大胆に神に近づくことができる力を意味していると言えるでしょう。第三の大胆に神に近づくということから触れたいと思います。何らかの条件を満たした私たちは、その条件を満たしたことを理由に、条件を満たした私たちが十分にふさわしいものであるから、大胆に神に近づくことができる、まあ、このように表面上は見えます。その条件というのが第二で言う信仰ということでしょう。信仰が深い、長い、厚いなど、人の信仰を表現することがありますが、それらによって表現されるような信仰を持っているから、大胆に神に近づくのにふさわしい、まあ、このように教えると、信じる者はもっと信じようと熱心になる動機づけになるかもしれません。しかし実際はそうではないので、第一に触れた私たちは主キリストに結ばれているという部分で、本当の主語は決して私たちではなく神であることを触れました。神が私たちを主キリストに結びつけたのです。これ以外ではなく、私たち人間がそこに入り込む余地は一切ないんです。それならば、第二第三の部分もそこに私たち人間が主体となって入り込む余地はないはずなのです。すべてにおいて神が主語となって導かれる、これがパウロの言っていることなのです。つまり第二のキリストに対する信仰によりとありますが、キリストに、信仰によりというと、私たちの信仰の深さや長さや熱意というものが大いに影響されると理解されますが、ここをより正確に訳すと、信仰を通してというふうになるのです。そうなりますと、私たちの信仰が深い、長いとかどうのこうの言われているのではなく、信仰というものは神の働きの通路のようなもの、このように理解できるのではないかと思うんです。信仰が長くても短くても、深くても浅くても、熱心でも熱意に欠けているように思われても、私たち人間の信仰の度合い、成熟度といったものを条件とするものではなく、結びつきに影響を与えるものでもないんです。このように考えていますと、 主イエスが言われた、からし種ほどの信仰があれば、と言われた教えの意味が、よりよく分かってくるのではないでしょうか。からし種ほどの信仰とは、深さや長さ、熱意といった人間の信仰心について言っているのではなく、神の恵みの通路としての信仰であって、どれほど小さくと脆く見える信仰であっても、そこを通って働かれる神の御心は絶対であるということなのです。こうなりますと、第三の大胆に神に近づくということも、私たちの信仰心の問題なのではなく、信仰を通して働かれる神の御業が私たちを大胆に神に近づけるのです。私たちの信仰がどれほど弱々しくとも離れているように思われても、その細々とした通路を通って神は働かれ、私たちをキリストに結びつけ、そのままご自身に近づけるのです。私たちが大胆なのではなく、この神のなされる技がここで言われている大胆さなのであります。先に触れましたように、12月25日から1月6日にかけてのクリスマスの季節は、異邦人の学者たちの登場によって閉じられています。彼らは宝を携えて旅をし、幼子の前にひれ伏すことが期待されています。圧倒的に力強いものに打ちのめされ、ひれ伏すことはあるとしても、小さく無力に見える幼子の前にひれ伏すことは、人の思いによってなされることではないのでしょう。ですから、すべての人々がこの幼子の前にひれ伏すようになるためには、時間が必要なのです。学者たちの携えた宝は、黄金、乳香、没薬とされ、それぞれ王なるキリスト、聖なるキリスト、十字架の死を表すと説明されるようになりました。つまり、私たちが幼子の前にひれ伏すために携える宝は、幼子キリストを表すものに違いありません。しかし、私たちは黄金も乳香も没薬も手にしていないのです。ふさわしいと思われる宝を一切手にしていないのです。それらを携えることも、出かけていくこともできないように私たちには思われます。このような現実は、私たちがキリストの前にひれ伏すのにふさわしくないということでありましょうか。私たちは王なるキリストでも聖なるキリストでも十字架の死でもないキリストをどのように表したらいいのでしょうか。ここでいろいろと思い巡らせていたところ、ふと愛するキリスト、愛あるキリストという表現が私の頭に浮かんでまいりました。これこそ私たちがその宝によって示すべきキリストではないか、このように思われたのです。愛なるキリストは、小さく幼くすぐに結果を求めてしまう私たちの目には、 何の助けにもならないように映ります。しかしその見舞いにひれ伏し、宝物を差し出すことが今日望まれていることなのです。藤ヶ丘教会ではツイッターを用い、インターネットを通して毎日御言葉を配信しています。今日朝配信された御言葉は、福音の日課の最後の言葉、別の道を通って自分たちの国へ帰っていったというところになります。そしてこの後午後お昼過ぎに配信予定ではこんなふうに書いています。いわゆる三人の博士が幼子にひれ伏し帰った場面です。別の道を選ぶようにとは、当然これまでとは違う道、生き方を選び取ることを望まれる神の御心です。幼子にひれ伏すとは、生き方が変わることです。いかがでしょう。幼子にひれ伏せばいいのではありません。自らの生き方、在り方が変えられる。その歩む道が変えられる。これがクリスマスの期間に幼子にひれ伏すことによって起こることなのです。つまり、神の逆転が私たちのうちに起こるということです。私がというあり方から、神がというあり方への命の主語の転換であります。私たちからするならば、弱く小さな幼子にひれ伏すことは無駄に見えるでしょう。結果がすぐに与えられなければ不安になり、無意味だと判断し、諦めてしまうでしょう。しかし、そのような私たちが今幼子の前にひれ伏す、その時、神を主語として生きる者へと変えられるのです。そして私たちは神によってキリストに結ばれ、大胆に神に近づけられて生きる者と変えられるのであります。新しい一年の始まりにあって、私たちはこの神の働きかけをそれぞれの信仰を通していただいて、すべての人々に神の愛を届けるものとして今日使わされていくのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。Amen.